命をもてあそぶ男二人。作者、岸田邦夫。はあ、君、踏切はもっと先ですよ。
ああ、そうですか。踏切はもっと先ですか。踏切はもっと先と。
どこかへいらっしゃるんですか？
行こうと思うんですがね。君もどっかへいらっしゃるんですか？
行こうか。どうしようかと思ってるんです。
なるほど。行くのもいいが、どんなものですかね。うまく一思いに行けますかね。
さあ、行ってみないことにはわかりませんな。
君はどう思います？まあこの辺じゃやっぱりここでしょうな。
はあ、そうでしょうな。まあ心当たりでしょうな。
まあ迷うことはないんだが、さて迷いますな。
はあ、そりゃあれですよ、いろいろ考えるからですな。どうにもしようがないという場合に、これからですな。
僕はこう見えてセンチメンタルなことは嫌いな男ですがね、書き置き一つしてないんです。それというのが、理由ははっきりしているし、これがまた至極三分的でしてね。
いやいやいやいやいやいやいや、その点では僕なども同様ですよ。そりゃあ人によっては別の道を選ぶかもしれませんが、結局治らない傷は治らないんですからね。
ああ、まあ君の言われていることはどうもよくわかりませんが、そういう意味ではなく、僕は死ということによってある問題を解決しようとしているのではなく、すでに死人に等しい自分の体を自分で始末しようとしているだけなのです。だから何も今さら英雄的な覚悟や非現実的な空想でこの一瞬間を悲壮な物語に作り上げる必要はないのです。
僕もそれを言ってるんです。どうせ自分は育児なしだ、人生の敗残者だ、運命の犠牲者だ。いや、そう思えばこそですね。
いや、君は分かってないんです。そりゃそのはずだ。君はこう言っちゃなんだが、ひとときの出来心でしょう。
なんだって。
恋人に捨てられたとか、会社の金を使い込んだとか、誤って人を殺したとか。
そう見えますかね。いや、もう何も言いますまい。人の苦しみを、全く一人の男の苦しみをそう簡単に片付けられちゃたまらない。
おや、違いますか。まあそれならそれでいい。お互いにこうして偶然同じ死に場所を選んで、そこへ同時刻に落ち合った、ただそれだけの事実にそうこだわることはない。どうぞ、僕にはお構いなく。
いやいやいやいやいやいや、ちょっと待ちたまえ。君の方こそどうぞどうぞ。うん、しかし僕もまだ血の通っている人間です。目の前でねえ、勝手なことをされては、はなはだ迷惑です。そう、踏切もそんなに遠くはない。ああ、どうです？人を呼びましょうか。
人を呼ぶ？呼んでどうするんです？邪魔はしっこなしにしようじゃありませんか。
まったく、こう見えて僕は人一倍物事を考える方なんです。軽率だとか向こう水だとか言われることが一番不愉快なんです。
あ、それだからですね。あ、じゃあ一つその理由というやつ伺うことにしましょうか。
まあそれはお話ししてもようござんすがね。それより君は一体どう言うんです？そうなんだ、深い事情も終わりにならないようだがね。
そう見えますか。それならそれで構いませんがね。あ、この包帯がわかりませんか。
ああ、やけどでもなさったんですか。
そうあっさり言ってのけられたんじゃねえ。まあよしましょう。
ああそうそうそう、私ね、やけどにはよく効く薬あるんですよ。それ知ってるんです。
やけどならやけどとしておきましょう。それが治ったらどうなんです。
いやいいじゃありませんか。
顔中に引きつりができても、ダメとは見られない顔になっても。
なあ、あなたご商売は？
いえ、僕は商売人じゃないんです。応用科学の研究をしている、つまり学者なんです。人造ダイヤモンドの発明に没頭していたんです。もうくぶくりまで成功しかけていたんです。ところがちょっとしたことから薬品が爆発しましてね。
はあ、それならなおさらじゃありませんか。せっかくくぶくりまで出来上がってる、その研究の方を続けて終わりになれば、それができないことはないんでしょ。もう顔がなんです、男ぶりがなんです。元来君のような仕事をやっておられる方は、かえって。
ああ、お待ちなさい。僕はこれで、まだ独り者なんです。
ああ、なおのこと、ちょうどいいじゃありませんか。
いい名付けがあるんです。
その人は、どう言ってるんです？
構わないと言ってるんです。
そんなら何も言うことないじゃないですか。なんだそれじゃ君第一に。
それというのが、そのは僕を愛してるんです。
まったく、そうでしょうとも。
僕はある時思い切って包帯を取って、この顔を見せてやったんです。
はいはい、それでもいいって言うんでしょ。
ああ、そうして僕の胸に顔を押し当てて泣くんです。悲しくはないって言いながら泣くんです。
わかりますね、その気持ちは。
僕にはわからない。
わかるじゃありませんか。
わかるとすれば、彼女が嘘をついているということです。僕は決心しました。いや、決心したというよりも諦めました。あ、そうです、諦めたんです。
はあ、そう、 諦めたんですな。
ねえ、そうでしょう。すこぶる簡単です。僕は、こう見えて、センチメンタルなことが嫌いな男なんです。
いや、僕も、こう見えて、人一倍物事を考えるたちなんです。僕は、俳優です。まあ、名前を言えばご承知かもしれませんが、それは言いますまい。僕は、俳優なんです。進撃の方では相当認められている俳優なんです。8歳の時に、両親を亡くして、叔父にあたる、これも名前を言えばご承知かもしれませんが、まあ言わずにおきましょう。その叔父の家に引き取られたんですがね。そこに一人娘がありましてね。
ああ、もうその先は伺わなくてもわかるような気がしますが。あ、それじゃあ、ただの恋愛事件ですね。
ただのとは、どう言うんです？じゃあ、君のは何です？そんなつまらない義理立てぐらいで、人が参ると思うんですか？
参るとか参らんとかは、問題じゃないでしょう。まあ、それで、結局どうなったんです？
その先がわかってるなら、言う必要ないでしょ。
そう、怒りなさんな。
話し始めるか始めないかのうちに、それで結局どうなったなんて聞くやつがありますか。張り合いも何もあったもんじゃない。
そう、また張り合うこともないわけですね。話が話なんだから。つまり、その娘さんと添い遂げられなくなった。あ、それで悲観の末と、まあこういうところらしいな。
何がところらしいんです？違うも違う、大違いだ。人のことっていうのは全くわからんもんだな。その子はとうとう病気で死んだんです。かわいそうなことをしました。その病気も僕が種を作ったようなもんなんです。僕がある女優とどうのこうのっていう噂が立った。そんなことは絶対にないんです。それを苦にして、つまり、本当だと思って、彼女は日夜反問したんです。一人で小さな胸を痛めたんです。その女優が一座の座長と。名を言えばご承知でしょう。しかしそれは言いますまい。その座長と結婚した。そのことが新聞に出るまでその女は僕の言うことしか信用しなかったのです。しかし。疑いが晴れた時にはもう遅かった。彼女はベッドの上に痩せ衰えた体を横たえていたんです。僕はバカでした。育児なしでした。今から考えるとなぜその時にすぐに役者なんかやめてほらごらんって言ってやらなかったのか。それを思うと生地芸術がどうのこうのと夢中になってくだらないセリフなんかばかり覚えようとしていたあの時の自分が情けなくもあり憎らしくもあり。僕は遅まきながら死んだ女の心持ちを自分の心の中に生かそう。そしてその女の後を追おうと決心したんです。
そいつは、つまらない考えだな。 君が死んだらどうなるんです？その娘さんのそばに行けるとでも思ってるんですか？まさか、そういうわけじゃないでしょう。なるほど。君の悲しみは十分わかる。しかし、決して永久に忘れることのできない悲しみじゃない。今はそりゃそうは考えられないでしょう。そこがまた君の美しいところなんだ。あ、ところで、君はいくつです？
いくつに見えます？
まあ、いくつでもいい。君はまだ若い。人生の花はこれからじゃありませんか。
そういう悟ったことを言うあなたは一体いくつです？
僕ですか？当ててごらんなさい。と言ったら、まあ君は困るだろう。なんせこの包帯に巻かれた姿だ。35ですよ。だが僕の場合は歳は問題じゃない。
誰か来たようですよ。見つかると厄介だ。
あ、線路巡視ですね。どれ、隠れるかな。
もう大丈夫ですよ。
あ、どれどれ。ああ、下りですね。
ああ、この汽車、神戸行きの急行です。
ああ、君こそ、思いとどまりなさい。早まったことはしない方がいい。
この汽車、混んでるようですよ。
ああ、混んでましたか。容疑者は陰気だな。
まったく、あなたこそそんな立派な仕事が終わりなんだから、それだけで生きがいがありそうなもんですがね。
生存の意義なんかどうでもいい。仕事は仕事、人生は人生です。君なんか、まだこれからどんな仕事でもできる。どんな恋でもできる。特に芸術家といえば、仕事そのものが恋人じゃないんですか？まあ、そういったようなもんじゃないんですか。僕らにはよく飲み込めないが、こう、なんというか、一種の快楽というか、歓喜というかな。そういうもんがあるんじゃないんですか？体のすくむような、ゾクゾクするような、とろけ込むような、そういう状態に、いつでもなれるんじゃないんですか？
まったく、お言葉ですが、そんなことなら、あなた方のお仕事でもやっぱり、恋人に対するような心持ちになれるでしょ？食うことや寝ることを忘れてまで仕事に熱中するなんていうこと、世間のことや家庭のことを全く捨てて顧みないっていうことや、そんな話よく聞くじゃありませんか。
いや、そりゃ違いますよ。そりゃ、なるほど、学者の一面にはそういうところもある。もう一面を見ないとわからない。つまり人間の問題ですよ。理屈じゃない。そうでしょう。君と同じ境遇にあるもう一人の青年に聞いてごらんなさい。その青年は君と同じ悲しみ、君と同じ悩みを君のような方法で解決するかどうかわからない。いや、むしろそうしないのが普通でしょう。しない方が正しいんだ。
正しいとは限りません。
僕はあくまでも反対するな。どうです？警察へ引き渡しましょうか。
警察へ？そしてどうするんです？お互いに邪魔しっこなしにしようじゃありませんか。僕こそあなたのバカな考えを悟してあげたいくらいなんだ。
悟す悟さないは別として、君こそ家へ帰ったらどうです？悪いことは言いませんよ。年長者の言葉を信用しなさい。
あ、記者だ。もう何も言わないでください。
あの、よしたまえ、君、うん、そりゃ何にも
何も話してください。僕の体は僕のものです。勝手にさせてください。
そりゃ君のものさ、君の体は。だからつまらんことはよせと言って言うな。僕はこう見えてセンチメンタルなことは嫌いな男だ。
言うんだ。
しましていいものなら死なせるさ。バカ、しっかりしろ。
それじゃあなたはどうなさるんです？
僕はこうする。
ああ、やっだな。とうとうやりやがった。ちくしょう。あれ？なんだ。結局やらなかったのか。
やったさ。いや、やったけれど、早すぎたんだ。正確に言えば、勢いをつけすぎたんだ。線路の向こうへ飛び出したんだ。しくじった。よし。この次だ。
だから、僕を先にやらせればいいのに。
いやいや、そうはいかんさ。君に先へやられちゃ僕の顔が立たん。君の自殺には僕は反対なんだ。見て見ないふりはできない。僕は自分のことさえどうでもよけりゃ君をうちうちへ送り届けるなり警察へ引き渡すなりするところだ。しかしそれができない。君が僕の言うことを聞かない以上、君のやりたいことは僕のいないところでやりなさい。場所もここと限ったわけじゃないんだろうから。
いやいや、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここを先に見つけたのは僕なんだよ。
後先の話をしてるんじゃない。僕が生きている間、君を殺すわけにはいかないから。そう思いなさい。
じゃあ僕を生かすためにあなたも生きること考えたらどうです？それなら話はわかる。
そうか、君は本当に死ぬ気はないんだな。そうだろう。それでわかった。それならそれで、こんなところにいつまでもいるのはよしたまえ。もう君遅いぜ。今のが十時の浜松行きだ。
死ぬ気がないのはあなたのことでしょ。鉄道自殺のやり損ないなんていうのはあんまり流行らないからな。
あ、また汽笛が近づいてきたな。よし、そんなら見てろ。
待って、今度は僕だ。
何をするんだ。あいつとうとうやりやがった。本当にやりやがった。畜生、こいつ。 つは、やっぱり、いや、あとじゃ具合が悪い。なんだ、おい。おやおやおや、こいつもすれ違いか？
ダメだ。ダメだ。貨物列車だ。
あは？貨物？
ああ、痛え、痛え、すすが入りやがった。あ、こいつはいけない。あ、痛い。すいません。ちょっと、すいません。ちょっと見てください。痛い。
ああ、まあ、見るのはいいが、いや、この明かりじゃ、君。ほら、もっと上を向きなよ。そうそう。ああ、まぶたに力を入れちゃダメだよ。
ありましたか？右の方ですよ。
見えるもんか、これじゃあ。ほら、また汽笛だ。さあ、来た。一人でゆっくり取りたまえ。
痛い。お願いだから、こいつを取ってからにしてください。
だって、君、見えないものを取れって、そりゃ無理だろう。ああ、また近づいて。もう君、いてついでに、それじゃもう一思いに君が思いっきりやってきたのどうだもん。
そんな無茶なことは言わないで、どうにかしてください。これじゃどうすることできやしない。痛い。
ああ、また行っちまうな。あ、なんか飛んできたな。あ、これは弁当箱か。綺麗に食ってんな。
腹減った。さ、早く。
ああ、もうこいつはもういらねえや。ドラ、厄介な男だな。もう、君、今、ハンケチかなんか出したまえ。
ポケットに入ってるやつ出してください。
まあ、これでいいのか。おや、なんか転がり落ちたぜ。どこだ？いいねや。これか。写真だな。どれ？なるほど。これか。もうあれだね。いやー、これは素敵だ。どうだいこの笑い方。
そんなことは後にして、もう。
まあ、待ちたまえ。これが第一じゃないか。いや、しかし、いい目だな。いや、これだけの目はね、君、ちょっとないよ。
そうでしょうか。その目が。もう永久に眠ってるんです。
この目がね。いやー、惜しいことをしたもんだな。ほら、この口元だって大したもんだよ。いやー、この年にしちゃ珍しく、いや、怖くてきだね。
その口が勘にしてちょうだい。言ったんです。それが最後でした。
口がねえ。
そう言ったんです。
それがこの手を見たまえ。なんというあどけなさだ。お手玉を握るためにできている手だ。
いいえ、それが僕の手を握ったんです。堪忍してちょうだい。こう言いながら両手で僕の手に握りしめるんです。もう力がないんです。
この手でね。 出てきやがる。
僕はこう見えて人一倍物事を考えるたちなんです。この決心をするにはそれだけ理由があるんです。
ああ、これじゃあ、なるほど、無理もない。君にとっちゃ生きているということは無意味だ。そこへ行くと僕なんかは、なんと言ってもまだ問題はこれからなんだ。ああ、つまり僕は自分の立場を悲観的に解釈している。いや、そこなんです、ことの起こりは。僕が許嫁の心持ちを忖度するにしても、考えようによっては、もっと積極的に、有利に、素直に考えてみることもできるわけなんです。自分の存在が相手の幸福を妨げるという考え。これはもう理屈じゃない。自分がそう思っても、相手はそう思っていないかもしれない。現に、この手紙です。ほら、ま、読んでごらんなさい。あ、見えませんか。あ、私は見ずとも覚えている。書いてあるんです。お手紙、拝見いたしました。あなたは誤解をしていらっしゃるんです。そりゃ、あの時は、ただなんとなく涙が出ました。泣くということが、それほど単純な気持ちからだと思っていただいては困ります。一番心配していたあなたのお目が、元の通り完全に見える。そうなったことだけでも、泣きたいほど嬉しいのです。お顔の傷が何です。あなたの肉体が、もし、私にとって大切なものであるなら、それは、ただ、あなたのお心が、そこにあるという目印としてなのです。お別れしていた5年間、20歳の春から25の秋まで、私は、あなたのお写真を一度も出してみませんでした。今だから申します。それは、ものを言わない影、心に触れられない姿が、どんなにつまらないものかということを知っていたからです。あなたは、やっぱりドイツにいらっしゃる。ベルリン大学の研究室で、せっせと勉強していらっしゃる。そう思っているだけが、せめてもの慰めだったのです。時たまくださる、あの電報のようなおはがき。あれがあなたのお声、あなたからの愛の言葉だったのです。あなたという方は、私には一つの神秘な存在です。いつでも何か考えておいでになる。あのお顔は、決して女に親しみを感じさせる顔ではありません。ですから、私は、あなたが、あなたのお書斎で、何かお仕事をなさる、その時を選んで、あなたの後ろ姿を、いつも見に行くことにしていました。両手で頭を抱えて、本を読んでおいでになる。その首筋から肩へ、肩から腰へ、その余念のない後ろ姿の、そこから感じられる、落ち着いた息遣い。お笑いになっては嫌ですわ。ただ、それだけが、私のものという気がしたのです。それと、あのお声。今もちっとも変わらないあのお声。兄ちゃん、お茶。っておっしゃるあのお声。あれも、私のものよ。ほら、ここだけ、世で結んである。
あ、本当ですね。いや、あなた、見ずに読み切りましたね。すごいですね。それに反して、いや、失礼。
いや、実に関心な方ですね、その方は。しかし、どんなものですかね。いや、そいつをそのまま受け取るのは、なるほど。虫が良すぎますね。聞いていても、胸が詰まる。それだけ、その手紙の一言一句には、苦しい努力が隠されている。あなたとしては、やっぱりその方を自由にしてあげる義務が、義務がありますね。それでよく事情がわかりました。あなたは、生きていちゃいけない。
どうして、世の中の女は、もっと冷酷にできていないんでしょう。君のこの娘さんにしても、僕のこの許嫁にしても、あんまりに暖かすぎる。僕たちを苦しめるのは、その温かい心なのです。少なくとも、その思い出なのです。
いや、そうとばかりも言えません。ずいぶんと冷たい心を持った女もいます。
そういう女は男を悩まさない。男が悩まされない。一度ある女の温かい心に触れたら、その女がどんなに冷酷な態度を示そうと、男の心はその女から離れきることができない。それはつまり、女というものが優しすぎるんです。生まれつき、温かい心の持ち主なんです。僕はつくづくそう思いました。そして、その女のうちでも、僕の許嫁は特別な女なんです。まあ、この手紙をしまいまで読んでごらんなさい。
いや、もう、読まなくても、もう分かってます。
分かってるでしょう。分からなければ嘘だ。何と書いてあります？あなたがご自分の姿、それほど醜いとお示すなら、私も自分が醜くなるように努めます。世間に対してならば、どんなことでもします。墨を顔に塗って外へも出ます。しかし、私は女です。少しでも美しく、そう思って大事にする見目形は、ただ、あなたへのささやかな心づくしなのです。私が美しくないということは、あなたに才能がないということほど恐ろしいことなのです。二人にとって恐ろしいことなのです。それ以外のことは、ただ心と心との問題です。私の空っぽな頭を、あなたは軽蔑もせずにいてくださる。あなたのお顔やお姿を、それが私に敵意を示したものでさえなければ、なんで美しいとか醜いとか申せましょう。どうです?ここに至っては、僕はもう返す言葉がない。僕はこれでも不幸でしょうか?僕は何を苦しんでいるのだ?僕はなぜ死ななければならないんだ?
そこが男の意地ですよ。与えるというものを受け取ってはならないことがある。あなたは世間の男のようにエゴイストではない。そしてエゴイストでありたくない。そういう信念を持っているからこそ、こういう決心ができたのです。しかし、実に偉大ですよ、その辺は。
だが、君のように、純な気持ちじゃない。そこが僕自身も不満なんです。堪忍してちょうだい。桃割れの少女が死に臨んで若い恋人の胸元に胸元にやいたこの一句は、 男一人の命には変えられない。君が、それはいつのことだか知らないが、今夜まで生き延びていたこと、そのことがすでに不思議なくらいだ。幻を追う者は山を見ず、谷を見ず、まして汽車くらいなんだ。
いや、そんなことはありませんよ。僕なんかこそいわば自由なんですからね。その幻なら幻を絶えずこうして頭の中に描いていること、それがもう一つの意義ある生き方なんですからね。僕たち二人の間には例の一件を除いては何も暗い思い出というものはない。最後の一月はその中でも楽しい、そして静かな初恋の思い出にふさわしい朝夕でした。ミルクをかけたイチゴ、あの小さな心臓のようなイチゴを僕が一つ一つスプーンであの唇に挟ませてやりました。そうすると例のあの目を細くしてサンキューと言うんです。
サンキュー、
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 あー、サンキュー、サンキュー、
サンキュ
ー。こればかりは幾度聞いても聞き飽きません。あのイチゴ一つ口がいっぱいになるらしいんです。
あ、
サンキューが時とするとジャンプーに聞こえたり、シャンプーに聞こえたりするんです。それからまたそれを言う口つきです。ああ、たまらない、ああ、たまらない。僕はそれが面白さにどれだけイチゴを食べさせたでしょう。
イチゴか。
そう、いわば僕は自由なんです。ただ自分の気持ちだけなんですからね。それがあなたの場合だと、なんだ、いやしくも一人の女をこれから幸福にするか不幸にするかの問題なんだから、まるで決心のつけ方が違いますよ。そういう風ならことは早い方がいいですね。
ああ、やろうともや、いつでもやれるさ。
しかし、やっぱり話は聞いてみないとわからんもんですね。
ところで、目の方はもういいのかい？
ああ、さっき泣いたもんですから、どっか行っちまいました。
今夜は偶然君という人に会っていろいろ話をしたが、とにかく死ぬということは理屈じゃいかんのだし、これから次の汽車を待つにしてもまた後先の争いが起こるに決まっているんだから。
そうですね。
どうです、その辺でいっぱいやって、いずれそのうち別々にやることにしようじゃないか。
別々にね。はあ、なんなら今夜はあんたが OL になって僕が見届け役になってもいいな。
見届け役か。そいつはいいな。どうだい、君が先にやっちゃ。
しかし笑い事じゃない。
こんなことをするにゃ見物はない方がいいだろう。いくらご商売がご商売でも、
つまらんことになるもんだな。
こうなると命なんていうものは誰のもんだかわからなくなるね。
ええ、まったく。ただ人のものでないことは確かだ。
確かですか？それが。
まあ、もう少し考えさせてください。一体、僕は何しに、ここに来たんでしょうか？
さあ、自分の命が人の命よりも大事だということを知りに来たんだね。
僕はどうしても自分の命がそんなに大事なものだとは思えない。
君にとってそれよりもっともっと大事でない命がもう一つここにあるわけなんだ。
そうだろうか。しかし僕はあれほど決心がついていたんです。
おや、また汽笛が聞こえてきたな。じゃあ君のその決心を断行したまえ。さあ、僕がいて邪魔なら僕は帰るよ。それとも続けてあげようか。
その写真ください。そうだ、こんな育児のないことじゃダメだ。さあ、さあ、あなたも一緒に来てください。ね。一緒に死にましょう。
そうは言わずに。
行きましょう。
まあ、君から上がりたまえ。
行きましょう。早く。
僕は急ぐ必要がある。いろいろ計画もあるし、するから。
なんです。今になって、卑怯な。
卑怯なのは君のことだ。ほら、ぐずぐずしてないで、さっさと行きたまえ。
そりゃむっちゃ、何するんだ。死にたくない、そりゃむちゃだ。そんなやり方はない。
そろ引き上げよう。さあ、僕はこう見えてセンチメンタルなことは嫌いな男だ。
なんか言うんだ。
しかし、なんですよ。今、君を死なせるくらいなら、僕が先に死にますよ。本当ですよ。